録画を、ありがとうございます。はい、皆様おはようございます。第12回の試写会ですね。12回ということは、つまり1年ということになります。ほぼ1ヶ月に1回だとしたらですね。今日 のテーマは、ビジネスと人権の視点から考える心的安全性とウェルビーイングです。今日初めてご参加いただいた方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に私たちスッチャーソーシャルコネクションフォーヒューマンライツの団体の紹介をさせていただきます。私たちの団体は、この3人、私佐藤と鈴木真由さんと陽子さんの3人で、設立をした団体です。3人ともビジネスと人権にいろんな立場から、企業だったり NGO だったり、また弁護士だったりという立場で関わってきて、ただなかなか、対話がこううまくいかない、お互いの視点が交わらないというところに、そこをどうやってつなげられるだろう、橋のような役割になりたいということで、この団体を立ち上げました。で、普段は企業の皆さんにビジネスと人権に関するアドバイスをさせていただいたり、人権市民社会プラットフォームのおっとすいません団体として、活動したりということで、いろんな経験をさせていただいております。で、そのうちの一つがこの試写会ということで、皆さんとこの朝の時間を、ビジネスと人権をちょっと普段とは違う視点から考えてみようということで、続けているものになります。で、今日のテーマ、この心理的安全性とウェルビーイングですが、皆さんこの言葉を聞いてどういうことをイメージされるでしょうか。心理的安全性とウェルビーイング、いずれも本当にここ数ヶ月ですかね、特に日経をはじめメディアでこう取り上げられていることが多くなったような気がしています。私の目に入るようになっただけかもしれませんが。で、心理的安全性、ウェルビーイング、いずれもその企業の中の、労働環境、就労環境だったりというものをどうやって、より良いものにしていくのかという、ざっくりというと、そういう議論から始まっているところかと思うんですが、ただ、その中で人権というものの視点はどこに行ったんだろうというところが、今回このテーマをやってみようと思ったきっかけでした。私たちはそのビジネスと人権というテーマで、普段はその国連の、そのいわゆる国際人権の基準というものをどうやって企業のこういろいろな事業判断だったり、従業員の皆さん同士のこう普段の触れ合い、コミュニケーションの中にこうその視点を入れていけるだろうということを模索している中で、さて、この心理的安全性とウェルビングというのは、この人権とどういう関係にというふうに理解、あるいはどういうふうに認識されているのか、あるいはどうやって考えられるんだろうというところが、今回、テーマとして取り上げたきっかけです。で、言ってしまえばですね、つまり心理的安全性とこのウェルビングという言葉が、流行る一方で、人権という視点がなくならないだろうかというところが、大きな問題意識ではありました。ということで、今日は皆さんからもですね、ぜひ、今日、おそらく企業でという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ウェルビングとかっていうのは、もしかしたら社内でも、お話をされてるかもしれないので、ぜひそういったところの、もし、なんでしょう、いい取り組みというかですね、それ、こう議論する中で、こう、変化したことですとか、そういったことがもしあれば、ご紹介いただければなというふうに思いますし、逆に、あれ、ちょっと違うかもという、そういう体験があれば、それもぜひ教えていただければというふうに思います。というところで、ちょっと導入ですが、じゃあちょっと続いて、では、陽子さんに振らせていただきます。
はい、あつこさん、ありがとうございます。ウェルビーイングと心理的安全性、やっぱり私も個人的には去年からよく聞くようになってきたなという気がします。で、ウェルビーイングはなんかコロナでそれぞれ皆さんお仕事する環境が変わったり、生活する環境が変わったり、その個人が働きやすかったり、生きやすかったりする環境って何だろうっていう文脈で、ウェルビーイングが一気にこう言葉として出てきたかなという気がしています。で、心理的安全性の方は、例えばビジネス書で、Google が実践している心理的安全性の高いチームの話が本になったりして、それがベストセラーになって出たりするので、そこら辺からよく聞くようになったかなという印象です。で、なんか定義を今回3人で調べてみたんですけど、ウェルビングについてはやっぱりちょっとこう抽象的な概念で、例えば心身の健康と幸福っていうふうに短く説明されていることが多いんですけど、じゃあ心身の健康と幸福ってどんな状態なんだろうっていうと、ここに例えば働いている組織も関係しますし、家庭環境も関係しますし、そう大きく言えば社会環境も関係してきて、で、その環境全体、自然 そっちの方まで入ってくるってすごく大きな概念になってくる。これがその組織の中のウェルビーイングっていった時に、この広い概念とどういうふうに関係してくるのかなみたいなところがちょっと気になっているところです。で、心理的安全性について言うと、会社の中で例えば否定的な意見を言ったりとか、自分が知らないっていうことを表明したりすると、そのなんていうか、批判されるような言動をされることがあると。そういったことが言動、個人の言動を限定してしまうことがあって、チーム の, パフォーマンスにつながらないと。じゃあこれをなくすためにどうしたらいいかというと、健全な意見の対立をチームの中で作っていって、でその中で、生産的な良い仕事ができる環境を作ってパフォーマンス上げていこうというのが、この生産心理的安全性の考え方、なのでチームの在り方の話、あとは組織の在り方の話につながってくるというところがあります。で、なんかやっぱりこういうところが言われていても、じゃあ心理的安全性の高いチームを作るというところが日本の企業の中でどれくらい動き始めているのかっていうのは分からないんですけど、これってやっぱりウェルビーイングも心理的安全性もどちらもその基本的な人権が守られている状態が前提になるのかなと思うので、そこら辺で人権と関わってくる話かなというふうに考えています。あよさんどうですかね。
はい、そうですね。ちょうどその本読んでて、心理的安全性の本ですね。私もあんまりこの言葉について集中して考えたことってなかったんですけど、読めば読むほど、ちょうどスチャで議論しているその人権コンサルをするときに、クライアントの皆さんに大事だと言っているような、その誰でも何でも話せるような環境づくりっていうところが、やっぱり心理的安全性の定義、そういった仕事がしやすい文化、発言しやすい文化というのが心理的安全性だみたいな定義がいくつも出てきてですね、やっぱりこのキーワードはすごい重要だなと。で、2016年ぐらいから流行ってきたということで、日本には日本に流行しているというのが、私ちょっと肌感覚だと、なんか突然出てきたような感じがして、なんていうんですかね、どこから出てきたんだろうという疑問はあったんですが、まあでもすごくその人権の、このビジネス人権の指導原則に関して、よく議論されるようになってきた潮流と合わせてみれば、すごくいいタイミングなのかなと思いますし、合わせて理解してもらえると、多分ビジネス人権の方で分かりにくいという部分と、あとは心理的安全性というものをどのようにその社内に浸透させていったらいいのかという部分、どちらも整合できるような要素なのかなとは思います。で、やっぱりこう安心できる環境って、もちろんその家族の中で安心できるっていうのはあるかと思うんですけど、会社だけじゃなくて学校、その大学の方でも安心して発言できる環境、おそらくアカデミックの方がもっとフラットであるべきかなとは思ったりもしますが、まあ、どこでもそのあり得る環境づくりの可能性というのは、いろんなセクターで議論できるのかなと思います。で、市民社会の中でもその議論しやすいそのパブリックスペースをどんどん作っていくような、皆さんが自由に何て言うんですかね、活動を広げていけるような場を作るっていうところも、おそらくそういったものにつながるのかなと、概念的なものというのはつながっていくのかなとは思ったりもします。なので仕事環境、その環境、なんていうんですかね、マネジメントのビジネス側の視点だけではなくて、もっといろんな場で語られるようなテーマになることが必要なのかなとは感じています。じゃあここであきこさんに一度戻しますね。
ありがとうございます。確かに今のまゆさん最後におっしゃっていただいて、いろんなところでこういう発想概念がっていうのはすごい重要ですよね。で、かつ最初ちょっと私は若干こう懸念から入ったってことをお伝えはしたんですけれども、さっきちょっと3人で最初に話していた時に思っていたのは、なんて言うんでしょう、心理的安全性がじゃあないとか、ウェルビングがないと感じて、まあ、満たされていないとかですかね、というふうにもし感じているのであれば、それがじゃあなんでなんだろうというところから、そのいわゆる人権リスクとしてがどんなところにあるんだろうというのをこう探っていくっていうところのこうエントリーポイントにはなるのかなという気が ています。まあ、例えばその安心してスピークアップできない、安心してその議論ができないとか、安心してまあ、例えば上司に意見が言いづらいとか、あるいは安心してそうですね、休みが取れないとか、例えばですけれどもみたいな、仮に何かそういった自分自身のそのアクションを取るときに何か引っかかりがあるとしたら、それはもしかするとそのコミュニケーションの問題かもしれないし、制度が十分ではないかもしれない。まあ、例えばですけれども、セクシャルマイノリティの方が、例えば、カミングアウトが するのに、そこにこう、すごく抵抗感を感じるみたいなの、もしかすると、その職場の中の心理的安全性みたいなこととつながるのかもなという気もしたりして、なんかそういったその、まあ、逆に言えばなので、人権の文脈もちょっと引きつけると、まあ、マイノリティの側がどれだけその安全、を感じられるかというところがすごく肝になるようなという、そのステークホルダーというその視点から見るとというのもちょっと思ったところです。一つ質問が来てるんですけれども、これ陽子さんに振ってもよろしいです。ウェルビーイングっていうのはECDなど の国際機関でも以前から見られるけれども、心理的安全性は初めて聞きますというコメントで、もしこの心理的安全性について国際機関での議論や法律アカデミアの背景など伺いますかというご質問です。法律については特にないとないというかですね、あまり私が不勉強なだけかもしれませんが、法律の世界でこの心理的安全性というような概念はまだ議論はされていないのかなという気はしていますが、はい、その他もし陽子さんコメントあればお願いします。
はい、ありがとうございます。すみません、私も不勉強で、アカデミアでどれくらい研究がされているのかとかいったようなところはちょっと情報がないんですけど、もともとその Google が心理的安全性の高いチームを作ることでパフォーマンスが上がるということが分かったので、それを実践しているっていうところがあるっていうのしか、すいません、基本的な情報としてないというところがあります。で、やっぱりその組織経営という観点でこの心理的安全性が語られているけれども、これはやっぱりもうちょっと広い概念で考えると、やっぱ人権の話につながってくるし、心理的安全性が高ければ人権が守られている可能性が高いので、そこの議論とつなげていけるといいなというふうに今思っているような状態です。で、この Google の心理的安全性が高いというのがいろんなところに波及している気がしていて、でちょっと前にノート記事でも書かせていただいたんですけど、 Google の従業員が、Google が、中国のマーケットに入ろうとしたときに、 Google が中国で、ビジネスを行うということが政府の市民の監視につながるのではないかという懸念があって、そこに対して経営の判断を、もう一回考え直してほしいというので、従業員が数百名署名活動をして、その経営判断を覆したということがありました。こういうのを従業員アクティビズムと呼ぶんですけれども、やっぱりこういうところに心理的安全性から大きな動きにつながってくるのかなというふうに思います。声を上げることが自分にとって罰にならない、組織から罰を受けることがないという安全性があれば、経営に対して正しい判断をしてほしいということが言いやすくなりますし、それは多分チームレベルでもそうだし、組織として大きく考えると組織全体の安全性ということになってきて、よりその社会ですとか環境への影響が少ない経営判断をしてほしいという声が上がりやすくなってくるのかなというふうに思いますので、そういった研究が多分、はい、そうですね、つながってくるのかなと。あ、今チャットで Google のプロジェクトアリストテレスが大きなきっかけかと思いますというふうに書いてくださってますが、そこがきっかけになって Google の中で大きく動いたっていうのがあると思います。で、多分プロジェクトドラゴンフライっていうのが、その Google の社員の人たちが中国に参入することに対して声を上げたというところの動きだったと思います。
今の陽子さんのご説明に少し追加させていただくと、私もちょっと本を読んでる、そのまた聞きな情報であれですけれども、聞いてる限り、ビジネス以外の分野でも、その教育とか医療の分野とか、なぜこう失敗するのかとか、なぜ不安を抱えるのかみたいな研究で、どんどんどんどんこう発展しているというふうに、理解しています。なので、神経科学とか、なんかそういった研究にもつながっていたりとか、 あとはその医療ミスとかですよね。どうしてこうミスを起こすのか、どうしたらこうミスを起こさない組織になるのかみたいなところがよく研究されているようで、まあ、そのビジネスマネジメントの、その、理論の方だと、いかにこうマネジメントの質を上げていくかとか、人的資源の管理とか、そういった方向で、よく、おそらく日本では、日経とかだとそういった文脈で取り上げているのかなとは思います。で、そうですね、今の、横さんのお話にあった、従業員アクティビズムのところですと、やっぱりこう、日本企業だと、まだまだこう、声を上げて何かをこう動かそうというところ、なかなか難しいところはあると思うんですけれども、それでもLGBT の、動きであるとか、何かこう社内でそのマイノリティの方々に寄り添った活動というのはしている、企業の方々もどんどん増えているのかなとは思います。で、それがなんかこう心理的安全性という言葉を使ってなかったとしても、そういった要素を含めてマイノリティの方の視点に立つ、もしくは自分自身も、まあ、そういった経験がある方は理解しながら取り組んでいるのかなと思うので、まあ、そういった意味合いではすでに日本企業でも事例はあるのかなとは思ったりしました。
ありがとうございます。先ほどその Google の例とかも考えると、まあ Google ももちろん、完全ではないですけれども、その人権という観点からも比較的やっぱりしっかりと取り組んでいるという、まあ、印象があるので、やっぱりこう 両方が必要なのかなというか、やっぱりその、もう一度懸念の方に戻ると、やっぱりその、そもそもの人権というところが抜きにして、ウェルビーイングとか心理的安全性という、ちょっとこう言葉だけが先行してしまうと、あるいはそれがこう、一義的にならない、そのウェルビングっていうのは多分今まゆさんがおっしゃっていただいているところにつながると思うんですけど、それぞれによって多分違うっていうところもあると思うんですよね。そのどういう時にそれを感じるのかとか、だからそれがその仕事が生きがいというかですね、その仕事の要するに労働時間がこの、まあ、長さだったり、あるいはその休暇だったりとか、なんかそれとかそれぞれのウェルビング違うよねっていうようなところにまで行けると、なんか日本企業としてブレイクスルーできるのかなというか、なんとなくちょっとこうニュアンス的にこうウェルビングとはこうあるものですとか、なんかちょっとそういうこう一義的にしようとして、結局そこの多様性失われないかなみたいなところがちょっと怖いかなという気がするんですけど、このなんかダイバーシティとかインクルージョンとかとの関係みたいなのをちょっと陽子さんお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。去年ベストセラーになった心理的安全性の作り方を読んでみると、Google で Google の方で実践されている、心理的安全性の高いチームというのを日本的に翻訳するとどうなるかっていうのが書いてあって、でそこに必要な4つの要素として、まず1つ目に話しやすさ、チームの中の話しやすさ、2つ目に、チームの中の助け合い、お互いがお互いをサポートしていくという、で3つ目に挑戦、新しいことに、チームが挑戦することで学習していくということで、4つ目に新規歓迎、新しい、あと木は奇妙の木ですね、新規歓迎という、要因があるというふうに言われています。でこの新規歓迎というのが、今までなかったような新しいアイデアを受け入れたりとか、否定的な意見を受け入れたりとか、そういったことを意味するんですけど、そこにまさに今言われているダイバーシティ&インクルージョン、多様性と包摂というところが関わってくるかなというふうに思います。でウェルビーイングとここがつながってくるところかなと思うんですけど、ウェルビーイングがその個の幸福とか、健康である状態、良い状態というところを目指すのであれば、そのいろんな人がいて当然だよねっていう考え方がウェルビーイングの中にも入っているというところで、このウェルビーイングが高の充実みたいなところを目指していくときに、じゃあ今度そこと組織がコンフリクトすることがあるんじゃないかっていうところにつながってくると思うんですけど、そのコンフリクトをどうやってこう乗り越えていくのかっていうのが、その Google の従業員によるアクティビズムみたいな話になってくるのかなと。だからその健全な意見の対立っていうところで、個人 と、大きな社会とか組織とかいうところがバランスを取っていくことになるのかなというふうに思ったりしています。ここら辺まよさんどうお考えですか。
そうですね、今チャットの方でもメタバースの話いただいてますが、結構そうですね、オンラインの方が安心できるっていう方、国籍問わずいるんだと思います。それに、なんていうんですかね、かき消されてしまう声というか、リアルな現場だと、声の本当にその声量の大きさでかき消されてしまうようなこともすごくあるなって思ってて、それよりは、こういった形でそのオンラインで順々に話せるというか、すごくフェアですよね。その声を発言することも怖いと感じる。恐れるっていう、そういったなんか、フィアレスな環境を作っていくことが大事だみたいな、私もちょっと本で読んでましたが、なんかそういう恐れを感じないような環境が、もしそのテクノロジーで可能になるんであれば、そこはその、すごい、テクノロジーの活用の可能性はあるのかなとも感じますし、それをこう、恣意的に作っていないとしても、そういった形で活用されるようなテクノロジーが、その人権尊重に役立つものだみたいなのは、すごくその後から分かるようなインパクトだと思うので、そのテクノロジーのインパクトアセスメントみたいな考えとして、なんかこう一つ軸として、ウェルビーイングとか、そのメタ、こういった、心理的安全性というような言葉も、もちろんそのあきこさんがおっしゃるように、使い方を、そうですね、安易に使っていって、それだけが、なんていうんですかね、浮いたようなキーワードになってはいけないというところあると思うんですけれども、それはそれで消費者が評価するところなのかなとは思います。消費者であったり、使用者、受益者が判断するようなところなのかなとは思ったりしました。
ありがとうご
本
ざ
当、
います。なん
定
か、
義が難しいですね。
そうですよね。そうね、定義につながる難しさとしては、結構そのウェルビングをこう測るとかっていうのが最近こう出てくるじゃないですか。幸福度を測るとか、その測れる果たしてものなんだろうかというのが、私がそちらの何て言うんですかね、これはなんか何学なんですかね。ちょっとそれすらちょっと今パッと出てこないんですけど、というところにあまりそこが全く疎いということがあるんですけど、そもそもそんなもの測れるのかというかですね、すごくこう、なんて言うんでしょう、ブレるじゃないですか。一日の中でも、なんか今日今うまくミーティング行ったみたいな時は、多分すごく満たされるし、なんかあれちょっとってなるとまた下がるしとか、お天気になってもみたいな、結構些細なことで自分の気持ちとか、その、なんて言うんでしょう、何にこう充実感を覚えるのかって結構変わりやすいなって、いや、皆さんも多分そうですよね、と思うんですけど、なんかそういうものを測ろうとすると、なんかより狭くならないかと思ったり、でもこうね、やっぱ QPI になるのかなとか、何かしらのその導入する以上は指標をみたいな、多分一方であるんだろうなと思うと、なんかその辺どうやって、なんて言うんでしょう、例えば、Google にしろ何にしろ、ちょっとそこはもうちょっと私たちも調べてみたいなと思いますけど、なんかその、どういうふうにそれを促進していくのか、なんかまあ、結局、流行るというか、みんなが関心を持つのであれば、そこに必要なエッセンスをちゃんと詰めていって、中身のあるものにするという方が、多分建設的だと思うんですけど、なんかその、それをこうね、達成度とかっていうところに落とし込まずに何か促進できるということはあるんだろうかという、すいません、私も自分でそんなのどうなんだろうと思いつつなんですけど、洋子さん、なんかどうですかね。
はい、そうですね。最近だと日立の子会社のハピネスプラネットさんが、個人の幸福度センサーで定量化するっていうことに取り組まれていて、で、その中で測られた幸福度が高い人の方が営業成績がいいとかいうことがあるそうです。で、実際にやっぱり、20社ぐらいで、このセンサーを導入しているっていうことで、で、なんか自分が持ってる携帯電話で、自分の状態を確認できて、で、個人のデータ他の人が見られないようになっているっていうことらしいんですけど、なんか体内の血流が無意識に反応するのをセンサーで測ってるっていうことらしいです。私もすいません、ちょっとこういった分野に疎いので、どういったシステムなのかがちょっとよく分かってないんですけど、なんかちょっと心配なのが、この仕事をする上での幸福度みたいなことがデータ化されて、で、そこを高くしていくことがウェルビング系なんだみたいなことになってくると、その仕事をする するという範疇でしかウェルビーイングが語られないっていうところがある気がしていて、でもウェルビーイングってその生活環境すべてが関わってくるところなので、じゃあ組織の幸福度だけ高ければいいのかっていう話にちょっとなってくるんじゃないかなという気がしてしまう。そこにちょっと危うさを感じるなというところと、あとはその従業員のウェルビーイングということを基本にして考えられているウェルビーイング経営なのだとしたら、その従業員のウェルビーイングを支えているいろんな人たち、例えばサプライチェーンでつながるような人たちのウェルビーイングはどう考えるのかっていうところ、その限定的に考えてしまうところにちょっとリスクがあるんじゃないかなという気はしてます。マヨさんどうですか？
いや、そうですね。ちょっと気になったのが、そのデータの管理の部分、人のデータ、人間のデータ、個人のデータがこうどのように管理されるかって、ちょうどビジネスと人権でもホットトピックな気がしてて、まあ、それは日本企業でも結構取り組んでいる企業さんもあると思うんですけれども、まあ、それと同時に何て言うんですかね、そのデータについてあんまり考えたことがない、私たち自身も自分の健康管理をするウェアラブルウォッチとか、何て言うんですかね、スマートウォッチとかものすごいつける人増えてるなと思ってて、でもそれによって何ですか、健康管理ができることがやっぱり安心感につながるみたいなところもあるし、その本人の安心感につながるものであればすごくいいと思うんですけど、やっぱり今陽子さんおっしゃった通り、何の目的で会社が使っていくのかとか、それを全て所属する企業が管理するべきなのかとか、じゃあ国が管理するべきなのかとか、じゃあ親が管理するべきなのかとか、なんか子どもも多分管理されるようになってくるのかなとか、ちょっとずつこういろんなリスクが出てきてるなと思う中で、そういったそのデータ管理されることによってまた不安が募るとか、なんていうんですかね、なんかこういう堂々巡りになってくるのかなっていうのは、すごくその近い未来というか今現在すごい懸念すべき問題なのかなとは思ってます。ただその議論がある、もうすでに議論が始まってるっていうことは消費者としても知ってほしいし、そのメディアの方々もどんどん取り上げてほしいなっていうのは思いますね。
そうですよね。なんか昨日ちょうどちょっと別の機会にフランスです、あと最近ベルギーでも最近つながらない権利というもの、その休日とかにそのメールとかを、まあ、その職場とのそういうつながらないことの方がその権利であるみたいな概念がこうヨーロッパの方だと、まあ、ヨーロッパといっても本当に一部ですけれども、でヨーロッパというちょっとくくりは大きいかもしれないですけれども、なんかこう広がってるのとこう対比すると、今のようなマヤさんのある種の管理型みたいなところのは、でそれがその促進になるとしても、なんとなくイメージとしてはこう少しヨーロッパの一部の国では結構抵抗がありそうだなという感じもして、なんかそのあたりもその働くということをどう捉えていくかみたいなの、そのさっきの陽子さんがおっしゃったようなその主従というか、どっちがなんていうんでしょう、アプローチがどっちがその、目的でっていうところが入れ替わんないかなっていうところが、ね、そこが日本の企業の中での議論でどう動くんだろうっていうのがちょっと興味深いなと思いました。あとはそのウェルビングとか人的安全性はこう達成じゃ仮になかった時とか、それが侵害されましたという時に、じゃどうやってその、まあ、ビジネスの人権ちょっとだいぶ引きつけてますけど救済ができるのかみたいなところは全然議論されてないような気がするので、そこもちょっと怖いなと思いつつです。残りあとちょっとなので、それぞれもしじゃあ横さん、真矢さんから一言という感じでお願いします。
はい、ありがとうございます。あきこさんがビジネスと人権につなげて言ってくださったので、またそこにつなげたいと思うんですけど、なんかその心理的安全性守るって言った時に、やっぱり声を上げる人が守られるっていうところも一緒に考えていかないといけない。その声を上げるっていう、やっぱり日本社会でなるべくそのチームの輪を乱さないようにっていうことを学んできてしまっている私たちからすると、すごく勇気のいることで、例えば上司の決定に対してそれってちょっとおかしいんじゃないかって言えるかっていうと、やっぱりすごく えいやって思わないとやっぱり言えないなっていうところがあるかなと思います。なんかあそこの、あの言いやすい雰囲気を作るっていうことと同時に、本当にその人権侵害が起きてしまって、あの例えばひどいパワハラを受けていて、もう心身に影響が出ているみたいな時に、ちゃんと相談するあの窓口が社内になるのかみたいなところも心理的安全性にあのつながるところだと思うので、そういうところも一緒に考えていかないといけない。環境づくりとあの体制づくりを一緒にやっていかないといけないんじゃないかなという気がしています。皆さんお願いします。
はい、そうですね。私もあの人権デューデリーの件に紐づけて考えたときに、あの取引先との関係性を作ったときに、あの考えたときに、そのやっぱり取引先から言いにくい、そのなかなかこうそこに壁がまだまだあるよなと、これを言ってしまうと取引が中断されてしまうみたいな可能性を含めて、そのダイアログが行われているような現状というのは、あの、まあ、心理的安全性が低いとか、そう言ってしまえば終わりなんですけど、あのそういったふうにあの一括りにしてはいけないなと思いつつも、やっぱりそのベースにそういった話があったりとか、あとは、まあ、リスクマネジメント の, あの手法というのが関わってきているのかなとは思います。で、どのようにですね、そういった形であの、まあ、人権を意識しながらあの取り組んでいくべきかというのも、なんかこういったこう概念とか、まあ、哲学的な要素とかがすごくあの重要になってきて、その倫理観であるとか、経営者の、経営者もしくはそのマネージャー、あと担当者の倫理観が一つ一つがこう重なってくるものだと思いますので、なんかこう主者としてもあのこういったあのちょっとバズってるキーワードを取り上げて、あの私たちなりにあの解説してみるみたいなことは今後も続けていきたいなと思っております。じゃあ今日はこの辺で終わりますかね。短い時間ではございますが、皆さん朝早くからありがとうございました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
良い一日を。